てその放射線治療を受けるにあたっての注意点というのはありますか？
はい、一般的に放射線治療中は体型の変化がないように体調維持に努めることをお勧めしています。また治療時の位置合わせのために体に特殊なインクでマーキングをする場合があります。このマーキングを目安に位置合わせを行いますので治療終了時まで消さないよう努めていただく必要があります。放射線治療は治療部位にだけ放射線を照射するため照射範囲以外には放射線による影響が出ることはありません。放射線に関する不安に思うことやご不明な点は担当医や技師にお気軽にお尋ねください。
がん治療などで放射線治療を定期的に受けることにこうなった患者さん、どういった悩みの声というんでしょうか、様子が見られるのかというところを教えていただけますか？
そうですね、治療を行う部屋が非常に大きくて一人で治療を受けられますので、非常に部屋の中に入った時に一人になるということの不安があると思います。
なるほど。
でそのためにもいろいろと治療の部屋に関しては音楽を流したりとか周りの、壁天井などを工夫してですね、なるべく安心して患者さんが治療を受けられるような工夫をしています。あと万が一何かあった時には、速やかに医師や看護師さんに相談するようにお話はしています。
例えば今日放射線治療の日とこう決まった患者さんがいらした場合、だいたいどれぐらいの時間？
そうですね、何方向からも放射線を照射することもありますし、病気によっては全然時間も変わってきます。ただ放射線の回数としてもやはり同じなんですが、長い方だと30回とかそういった治療を行いますので、非常に患者さんにとっては負担が大きいとは思います。
その先ほど伺った治療計画の中で、長い方で30回などとい こう回数が決まって、これをこなしていかれるわけですね。がん治療の場合は放射線だけではなくいろいろな治療を組み合わせて最近はいらっしゃるという様子を先生から伺っておりましたけれども。
そうですね、現在のがん治療に関しては手術、あとは抗がん剤ですね、それと同じように放射線治療と、この3つが主役的がん治療の、メインとなっています。
なるほど。そういった意味ではいろいろと不安も悩みも出てきますよね。そんな中で先生がお伝えしたいところは、担当の医師やまた技師看護師さんに遠慮なく話してほしいということなんですね。
はい、そうです。
放射線治療を行った後にだるいわとか、そういう方もいらっしゃるんですか？
そうですね、先ほど放射線障害の方でもお話ししました通り、放射線縮水ですね、やはりちょっと吐き気とかめまいというかを起こされる方もいらっしゃると思います。
それは我慢しているしかないんでしょうか、それとも吐き気止めの治療を
受けたり？そうですね、例えば皮膚が赤くなったりするときはやはりそれでお薬を使ってしますので、その辺はやはり医師に相談していただければと思います。
で我慢して、耐えなくてもいいわけですね、じゃあ痛いなら痛くなった、吐き気がしたら吐き気がした、そういう症状も含めて、コンタクトを取りながらということなんですね、さて長峰先生率いるこの中央放射線部、この取り組みを聞かせてください。
患者さんやご家族が安心して検査が治療できる仕組みとしては、まず検査を受けられる前に患者さんを誤認しないように必ず名前をお聞きしています。部署によっても違いますが、受付で番号札をお渡しし受付番号でお呼びします。検査室の中で必ずご本人にお名前をお聞きし確認しています。院内の他職種とスタッフとの連携については、造影剤を使用する検査では年1回スタッフによるアナフィラキシーショックに対応するシミュレーションを開催しております。万が一に備えてスタッフが速やかに対応できるよう訓練をしております。また強力な磁気を利用する MRI 検査に関して病院職員に対して磁場の体験講習会を開催しております。
先生、診療放射線技師というのは現在、まあ、男女比ではこうどちらが、まあ、もちろん男性の方が多いイメージですけれども、いつもこうお目にかかる方々は。
そうですね、今は男性の職場と言ってもいいと思いますが、現在マンモグラフィーですね、まあ、乳がんの検査のために携わるのは女性技師に担当していただいています。で、岩手医科大学の場合ですと非常に女性技師の数が少ないということで、今後女性の技師を増やしたいなと思っています。
なるほど、まあ、そういった CT ですとか MRI 検査を受けました、その後の画像診断というのも長峰先生たちなさるんですよね。
そうですね、画像診断をする、放射線科医の先生に画像を提供する場合にですね、私たちが画像処理をいたします。その時に、各診療科の先生が手術ができるように 3D 画像を作成してですね、手術の、支援をいたします。
そういう画像 もうバーチャルな時代なんですね。
そうですね、今はデジタル画像になっていますので、そういった、3D 画像など画像処理の技術も進んでいます。
そしてまた院外の公的機関ですとか団体との協力連携、その他特徴的な取り組みなどがありましたらお聞かせください。
はい、東北がんネットというものを行っております。はい、東北地方に、在住するすべての住民が適切ながん医療を受けられるよう、東北各県の医療従事者の情報意見交換を通じ、がん医療推進の近点化の推進と協力体制を確立することを目的として設立されました。この事業の一環で東北の放射線治療施設をネットワークで結ぶテレビ会議システムが導入されています。がんの部位によっては陽子線治療などの適用となる場合があり、テレビ会議システムを通じて患者様の病歴や画像を共覧が可能です。ネットワークを通じて適用を判断し、患者様がより病状に合った治療を受けられるように他施設への紹介ができます。
はい、なるほど、こういった点は心強く感じますね。さあ、いろいろお話を伺ってまいりました。最後に長峰正幸先生からまとめのお話、そしてリスナーの皆さんへのメッセージをいただきます。
放射線のこと、検査のことで疑問があれば私たちに何でも聞いてください。ご自分の検査内容を十分理解され、安心して検査を受けてください。